それでは約束を果たす神との題で、三浦正信牧師よりコリント人への手紙第2第1章15節から20節のメッセージをいただきます。
毎年4月の第3世日は、本教会のために祈る日として、特に教会のことを覚えて祈る日として、います、時々5月になったりもいたしますけれども、もともとは、1978年の4月18日、今日ちょうど4月18日ですけど、初代の岩俊幸先生が、召された日ということで、何年かは、記念会をしていた日でもありました。そしてだんだん、年度替わりということもあり、総会をする日にもなっていた時期があります。どうも本教会はこう総会というシステムがあまり合わなかったので、総会ということはちょっとやめまして、もともと改修制ではない教会ですので、ある時から、話し合うことよりも祈る日にしようということで、このような4月第3聖日を、教会のために特に祈る日として持つようになりました。ただ最近は礼拝に続いて毎週祈り会を持っていますので、特にそんなに、変わらない感じになってしまいましたけれども、今日は特に、礼拝に続けて、教会のことを集中して祈りますので、普段祈り会に出られない方も、短い時間ですので、ぜひ、できるだけ心を合わせて一緒にお祈りいただければと思っております。さて、第2コリント、ちょっと続きを学んでおりますけれども、久しぶりになりますのでちょっと、思い起こしたいと思います。パウロはこのコリント人への第2の手紙を書くにあたって、いろんなことで苦しみと痛みの中にあるこのコリント教会に対して、まず神が慰めの神であるということを、強調して、この手紙の最初で記しています。どんな時にも、どんな苦しみの時にも私たちを慰めてくださるその神がおられる、その苦難の中で神の慰めを受けることが、また、私たちがまた他の兄弟姉妹を助けることにもなっていくんだという、そういうメッセージですね。そして続けて、私たちがその祈る神、その神は、死者をもよみがえらせてくださる、あのキリストをもよみがえらせてくださったこの全能の神だということ、人間の限界をはるかに超えたこともしてくださる力ある神、そういう方に私たちは祈りを捧げるんだということを記しています。そして、ちょっとだいぶ前になりますが、前回のところでですね、だんだんこうちょっと本論に入っていくわけですけれども、コリント教会の中で特に、パウロに対してこう疑念の目を抱いている人、ちょっとパウロというやつは信頼できないなと思っている人たちが何人かいたわけですけれども、そういう人たちに対して、パウロがどこまでも自分は神の恵みによって行動しているということ、神の恵みによって、コリントのあなた方とも関わろうとしているんだということを、伝えた、それが前回のところ12節から14節のところでした。パウロは何か人間的な策略でコリントの人たちを、まるで支配しようとしているかのように、そんなふうにこう取る人たちもいました。あるいはパウロが使徒であるということに対しても、本当にこの人が使徒かなっていうところで疑念を抱く人たちも若干いたようです。そういう人たちが多少いることをパウロは聞いて知っていましたので、あえてこの、1章の12節から14節のようなことを言ってるわけですね。そうではあってもパウロはこれまで、手紙を通して、少しずつパウロが言っていること、あるいはパウロの関わりに関して理解してくれるように、コリントの人たちもなっているかな、そんな感触を得ていました。また最悪、全てのことが明らかにされるこの世の終わり、キリストが再び来られる再臨の日には、 パウロが決して悪意を持ってコリントに関わろうとしていたわけではないということをもう絶対に理解してもらえることになりますと、そう確信してですね、この14節までのことを言っています。必ずその日には、自分のこの思いというものを理解してくれることになりますよ。パウロは本当にそうだったからそう断言できたわけですね。さて今日は15節から見ますけれども、そういう確信を持ってですね、15節、この確信を持って、コリントの人たちがある程度自分のこの関わりを、あるいは今までの手紙を通してですね、パウロが伝えようとしたことを理解してくれている、あるいはもう最悪、キリストが再び来られる日には絶対にそれを理解してくれるんだという、その確信を持って、パウロは、コリントを2回訪問しようという計画を立てました。15節をお読みします。この確信を持って私は次のような計画を立てました。まず初めにあなた方のところへ行くことによってあなた方が恵みを二度受けられるようにしようとしたのです。この第2の手紙をパウロが書く前に、いわゆる涙の手紙と言われている手紙を書いたことを何度かお話ししました。 第1の手紙と第2の手紙の間にですね、聖書では載っていませんけれども、もう一つその涙の手紙と言われているものを書いています。でコリントの人たちがそのパウロの手紙を読んで非常にこの深い悔い改めに導かれたということを、その手紙を届けてくれたテトスからパウロは聞くことになります。その中で少しずつ、パウロがコリントの人たちを誇りと思っているように、コリントの人たちもパウロのことを誇りに思ってくれている、そんな信頼関係が少しずつ築かれていることを確信しました。キリストの真の使徒であるパウロ、そのことも受け入れようとしてくれていること、そんなことも少しずつではあるけれども確信を持てるようになってきました。その確信の中でパウロは、このコリント教会を2回訪問したいという計画を立てたんですね。それは、もしもコリントの人たちが全く、パウロをまだ信頼できない、会いたくもないと思っているならば強引にパウロは訪問することはできなかったと思います。しかしそのような信頼関係が少しずつこう築かれているということ、その感触を持ったので、もうぜひコリント教会、もともとはパウロが開拓した教会ではありますけれども、だいぶ年数が経ってしまっているわけですね。知らない人たちもたくさん出てきている。でももう一回、今が時だ、そう思ってですね、パウロはコリント教会を訪問しよう、しかも2回訪問しようと計画いたしました。ちょっと面白いんですけれども、ここでですね、パウロは自分がその2回コリントを訪問することを、15節の最後にありますけど、あなた方が恵みを二度受けられるようにしようとしたという表現をしています。自分がコリントの人たちのところに2回行くことで、コリントの人たちが2回恵み、喜びとも訳されますけど、恵みを受けられるようにしたって自分で言ってるわけですね。自分が行くことがあなた方の2倍の恵みになるんだよと言ってるわけです。非常にポジティブな前向きな考え方ですよね。ちょっとパウロにこの疑念を持っている人たちからすれば、なんてパウロはおめでたいやつだって、何様だと思ったかもしれませんけれども、自分が行くことがあなた方の2倍の恵みになるんだよと、もう そういう表現をしているわけです。でもパウロは、これはある意味では事実なわけですね。なぜなら、パウロは福音を携えてコリントに行くわけで、福音を持っている、イエス・キリストを内に持っているパウロに接するということは、当然コリントの人たちにとって恵みであり喜びとなっていきます。そういう意味ではパウロは決して自分に引っ掛けて、引っ掛けませんでした。パウロ自身は自分自身がどこまでも弱い器である、土の器、いつ壊れてしまうかわからない脆い弱い、そしてまだ、この肉のいろんなものも出てくる、そういう弱さを抱えた 人間であるということを認めていました。それは、同じ第2コリントの4章の7節ではっきりと告白していますね。第2コリント4章7節、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。どこまでも自分は土の器だ、金の器でもない、立派な器じゃない、本当に土くれに過ぎない、ちょっと落としたらもうバリンと割れてしまうような、すぐに欠けてしまうような、いやもう実際欠けだらけの土の器だ。だけどもこのうちにおられる宝が素晴らしい。私はボロボロだけれども、うちにおられる宝であるキリストは素晴らしい。自分が土の器だと知れば知るほど、もう自分とは関係なく内側から出てくる計り知れない何かが出てくる。あ、これはもう神だとしか言えない、言わざるを得ない。ですから決して自分が素晴らしいわけじゃない。そのことをパウロは とことん知らされていました。もともと迫害者ですから、キリストを迫害していたパウロですから、もう自分がそんな金の器でないことはもう百も承知だ。でもうちにおられるキリストは素晴らしい。そのことをパウロは理解していたわけです。ですから、まあ、自分は土の器に過ぎないけれども、この内側に宝を持っている、キリストという宝を持っている土の器がいくということは、ひいてはコリントの人たちにも何らかのこのキリストの恵みをもたらすものだと、そう信じることができたわけです。どこまでも自分という存在は弱く脆い土の器だけれども、でも土の器だけが行くわけじゃなくて、その中に宝を、キリストという素晴らしい宝を持った土の器が行くわけですから、その宝が何か影響を与えてくれる、何か恵みを与えてくれると、そう信じることができたわけですね。決して自分が素晴らしいわけじゃない、決して自分という存在が人に恵みとか喜びを与えられるわけじゃない、何もこの宝がなければ何のいいものも人に分かち合うことはできない、そう受け止めていたと思います。私たちも神様が使わせてくださるときには、まあ、このように自分に引っ掛けてはいけないんですね。こんな私が行ったところで何になるだろう、もっと他の人が行った方が有益だろうし、きっと喜ばれるに決まっている。私もだいたい最初まずはそういうふうに考えてしまう傾向ありますけれども、まあ、そう言って一緒に引いちゃうわけですよね。でもいや違う、主が使わせてくださるときは私がどうであろうと関係ない、私は土の器でいい、うちにおられるキリストが素晴らしいんだから、キリストを届けるために行くんだ。そう考えると、まあ、自分のコンディションが悪かろうがですね、落ち込んでいようが、あ、今はもう自分は本当に最悪の状態だなと、そう思えても関係ないわけです。いや、かえって、自分の調子が悪い時の方がいよいよ土の器だと思わされますから、いいかもしれませんね。まあ、下手に意気揚々と一応やってやるかみたいな感じですね、行く時というのは大体ぺちゃんこにされますよね、神様から。お前がやるんじゃないか、お前は土の器なんだ、まあ、そういうふうに主は、まあ、私たち諭されます。自分がどのようなものであるか、自分の状態がどうであろうが、うちにおられるキリストは変わりなく素晴らしいわけですから、自分は関係ないわけですね。この宝を持って使わされていく、そのことを絶えず私たちは覚えていきたいと思います。こんな私でも、うちにおられるキリストは素晴らしいんだから、何らかの恵みを何らかの形で届けることができる。ですから今のこの第二コリントの一章のですね、15節のパウロの言った、あなた方が恵みを二度受けられるようにしようとしたんですよ。要するに私が2回あなた方のところに行くということは、2回あなた方が恵みを受けられるようになることですよと。 このポジティブな言い方はですね、決してパウロは思い上がってたわけじゃなくて、自分は土の器だけれども宝は素晴らしいんだというそこの確信に立ってこういうことが言えたわけです。さてですね、で16節に行って、具体的にじゃあ、どういう計画を立てたのかということをパウロは言っております。ちょっと、地図を出していただきたいと思いますけれども、第2コリント1章16節ですね、まずお読みします。すなわちあなた方のところを通ってマケドニアに行き、そしてマケドニアから再びあなた方のところに帰り、あなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのです。パウロが立てた計画はこうでした。ちょっと地図が見れるかな。最初この時はですね、どこだ、エペソがどこだ、ここですね、エペソ、最初ここのエペソにしばらく滞在してたわけですけれども、このエペソを離れて、ここからこちらの、アカヤ地方にあるコリント、ここですね、このエペソからコリントに一度行こうとしたわけです。そして、それからこのアカヤからですね、コリントを離れてこの上のマケドニア地方、ここでしばらくこの宣教活動をしようと計画してたんですね。そして、そこである程度このなすべきことをしたらば、もう一回このコリントに戻ってきて、ここから、どうかユダヤのイスラエルの方にこう出発するという、コリントの人に最後見送られてですね、エルサレムの方に行こうという、そういう計画を立てていました。ですからエペソからコリントを取ってマケドニア、またマケドニアからコリントに戻ってという、この2回ですね、2回コリントを訪問しようと計画していたわけです。で、そういう計画をしていることをパウロは、おそらくというか、このコリントの人たちにも、ある程度伝えていたわけです。そういうふうにしようと思うと。しかしですね、このパウロの計画は実現いたしませんでした。17節を見ていただきますと、そういうわけですから、この計画を立てた私がどうして軽率であり得たでしょう。それとも私の計画は人間的な計画であって、私にとってはしかりしかりは同時に否否なのでしょうか。パウロは、ごめんなさい、ちょっともう一回注意させてもらっていいですか。パウロはですね、このエペソから、トロアス、ここですね、トロアス、こっちにこの旅をしたんですね。ここで、その涙の手紙を届けてくれたテトスに会おうとしました、トロアスで。しかし、実際にはその、トロアスで会うことができなかったんですね、何らかの事情で。そこで、ちょっとこ、もうここからまたこうやってコリントに行くのは何なので、こちらのこういうふうにマケドニアに行ったわけです。そしてこのマケドニアでどうもテトスに会うことができたようです。別の聖書の箇所に書いてありますけれども、そこで初めてその涙の手紙を読んでですね、コリントの人たちに深い悔い改めが起きたという嬉しい報告を聞くわけです。ですから、その当初最初にコリントに行くという計画を変更せざるを得なかったわけですね。その辺の細かい詳しい事情はちょっとよく分かりませんけれども、いずれにしても計画を変更したのは事実でした。それに対して、なんてパウロは軽率なやつだ、2回コリントによるって言ってたくせに変更したじゃないか、なんて気まぐれで気が変わりやすいやつだと、ドタキャンしやがってっていう感じでですね、非常に、このパウロが変更したことに対して、もともと批判的だった人がですね、それ見ろという感じでここに便乗してですね、やっぱりパウロというやつは信用できないと、そんなふうに言う人たちが、若干ではありましたけれども、どうもいたようですね。で、確かにパウロは、計画を変更しました。もう地図結構です。パウロは計画を変更しました。でもそれには、いろいろ理由があったわけで、決して、最初から2回行くよって言ってですね、実はもう全然裏の計画があったというわけではないわけですね。本当に2回行こうと計画してたわけです。しかしいろんな事情で、 また、まあ、何かしらこの神様の導きの中でですね、行けなくなってしまった、違うこの道をたどらざるを得なくなってしまった。でも、まあ、見えるところでは計画を変更したわけですから、まあ、非常にそこでそれを悪意に取る人たちが若干いたようです。それに対してパウロはこの17節で、私の計画は人間的な計画であって、私にとってはしかりしかりは同時にいないないなのでしょうかと、まあ、そういうふうに言ってですね、いや違う、決して人間的な計画で、変更したわけじゃない、しかりしかり、2回行くよ行くよと、まあ、肯定的に言いながらですね、心の中では、違う計画を用意していて、なんかしてやれというですね、悪だけも用意していた、決してそんなことはないですよという弁明をしているわけです。まあ、実際パウロは、こういうふうに計画してたけれども、神様の許しがなければその通りにはならないっていう信仰に立っていました。まあ、ある意味では当たり前のことですけれども、そういうことをちゃんと第一コリント人の第一の手紙でも言ってるんですね。第一コリントの16章終わりの方で、それこそコリントの人たちのみんなの顔を見たいって言ってるんですけれども、第一コリントの16章7節、第一コリント16章7節、私は今旅の途中にあなた方の顔を見たいと思っているのではありません。主がお許しになるならあなた方のところにしばらく滞在したいと願っています。願いはある、まあ、その願い思いというのを、まあ、パウロは伝えているわけですよね。だけども、まあ、これまでパウロの伝道旅行を見ても分かる通り、主がお許しにならなかったらどんなに計画してもならないんだ、逆に主がお許しになるならばもう2回でも3回でも4回でも行けるんだということですよね。気持ちはもうすぐにでも行ってあなた方の顔を見たいとあるけれども、主がお許しになるならばそうしたいと思ってますと、この第1の手紙の終わりでも告げています。またこれまでのパウロの伝道旅行を見ますと、実際に計画は変更され変更されということが何度もあるわけですね。しかもそれはパウロの人間的な計画じゃなくて、一つ一つ御霊が動かして変更させてくださった。使徒の働きの16章を見ますと、もうまさに、そういうことが起きております。使徒の働きの16章の6節から10節、使徒の働きの16章6節から10節を読みします。使徒の働き16章6節からそれから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア・ガラテアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それでムシアを通ってトロアスに下った。あるよパウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。まあ、このように、パウロの伝道旅行の中で、アジアというのは、まあ、アジア地方ですね、エペソがあるあたり、この時はですね、そこに行こうとして行ったけれども、聖霊によって禁じられたので別のルートに行った。そしてまたビテニアの方に行こうとしたけど、また御霊が何かこうお許しにならない、どうしてもその道が閉ざされていくということが起きたわけですね。まあ、そこで一体これはどういうことだろうかとパウロたちも思ったと思います。 しかしその中で、まあ、ある夜パウロは幻を見て、マケドニア人がですね、私たちを助けてくださいと言っているその幻を見た、まあ、そこで一緒に同行していた人たちにも相談してですね、みんなに話したらば、ああそういうことかってみんながうなずいたわけです。別にパウロの思い、パウロ一人の一人よがりな思いじゃなくてですね、みんなもその話を聞いて、なんか行こうとするとこ道が閉ざされてるけど、なんだろうとみんな思ってたわけですね。そしてパウロにそういう幻が与えられたときに、初めて、ああ神様は自分たちが計画したのとは違うマケドニアに渡ることを願っておられたんだ、そこで福音を伝えることが御心だったんだ、そうみんな確信して、全然計画を変更してですね、マケドニアに行く、まあ、そこでピリピ教会とかですね、いろんなこの初代教会で大きな役割を果たす教会が次々にできていくわけです。だから後になって、ああ本当にこれが導きだった、ああ本当にこういう計画だったんだと、後になっていよいよ主の御心が確信されていくわけですね。まあ、でもこういうようにですね、最初計画してたことと違うようになっていく、まあ、そういうことがあるわけですね。御霊が導かれるとき、御霊についていこうとするときには、人間の計画っていうのは絶えず壊されてまいります。まあ、こういうことをパウロは経験していましたから、そのコリントに2回行くということもですね、主がお許しになるならばそうなるだろう。でもまた道が閉ざされたら違うこともあるよというのが、まあ、パウロ自身の中にはあったと思います。まあ、しかし、コリント教会の本当に一部の人たちはですね、まあ、計画を変更されたということで、まあ、怒っちゃった人もいたわけですね。第2コリントに戻りますけれども、まあ、そんなこのいろんなすれ違いといいますかですね、まあ、誤解も含めていろいろあったわけですけれども、でも、まあ、パウロはどっちにしてもその計画を変更したことに決して悪意はない、最初からそういうふうになんか裏の計画を持ってたわけでもないし、変更したことに何か悪意があるわけでもない、本当に、自分としては心から2回行きたいと思ってたんだ、でもそれが主の導きの中でどうしても閉ざされてしまったんだということを、まあ、せっせっとこの第二コリントの何か所かでは伝えているわけです。で、第二コリントの一章の18節を見ますと、しかし神の真実にかけて言いますが、あなた方に対する私たちの言葉は叱りといって同時に否というものではありません。叱りとか否ってちょっと分かりにくい言葉ですけど、まあ、叱りというのははい、はいですね、はいと言って同時に否、いえ、はいはいと言いながらいえいえというようなものではありませんということですね。まあ、こういうことは人間常にどっかにあったりするわけですね。口でははいはい分かりましたって言いながらですね、心では なんだいえそんなのやだやだとかですね、心の中で言ってるということは、まあ、人間誰でもあるわけですけども、でもまあ少なくともパウロはですね、このコリント2回訪問の計画に関してはそういうこととは絶対ないんだ、もう本当に心から行きたかったんだということを言ってるわけですね。で、もう一つパウロが憂いたのは、まあ、こういうことがあったからといってパウロが語っている福音まで軽んじられては困る、むしろそっちの方を心配したわけです。まあ少々パウロというやつは信頼できない人間だと言われても、まあ、それは多少構わない。でもパウロが語っている福音まで軽んじられたり、なんか、偽りのある言葉のように取られたら、それはもう主に申し訳ない、そういう思いがあったわけですね。ですから18節でその神の真実にかけていますが、あなた方に対する私たちの言葉、すなわちすでに伝えた福音とかですね、パウロがコリントの人たちに書いた手紙の中で言われたこのいろんな助言、そういうものも決して叱りといって同時に否というものではない、福音は本当に叱りだけだ、私が伝えた福音は本当に真実なんだ、そこに裏表もないし、その福音によって何か人をコントロールしようとかですね、マインドコントロールしようとか、そういうものも一切ないんだということをパウロはここで 伝えるわけです。その自分のことを弁明しながらだんだんだんだんキリストのことに行くというパウロのいつもの手法といいますか、最初は具体的な助言をしているけれども、だんだんだんだんでもキリストはこうですよねっていう、いつものパターンですけれども、ここも自分のその計画を変更したことに対する弁明をしながらですね、神様は真実だというそちらの方に目を向けようとしています。私が伝えたこの神の言葉、これはもう真実 100% です。しかりといって同時に否ということは一切ない。予定を変更するパウロだから、ドタキャンするパウロだから、あいつの言ってることは信用できない、福音も信用できない、それだけは困る、そうなっては困ると思ってですね、パウロはそこをしっかりと伝えようとしています。そして19節、第2コリント1章19節、私たち、すなわち私とシルバノとテモテとがあなた方に述べ伝えた神の子キリストイエスは、しかりと同時に否であるような方ではありません。この方にはしかりだけがあるのです。私パウロですね、私とシルバノとテモテ、シルバノというのはシラスのことです。シラスとも言われるし、シルバノという、発音の関係でしょうけれども、ここではシラスのことがシルバノと記されています。このシラスもテモテも、パウロのコリント伝道を助けた人です。使徒の働きの18章、この18章の前半、パウロがコリントに行った時のことが書いてあります。そしてここで福音を語っていく中で教会がコリント教会ができていったわけですけれども、その18章の5節にですね、そしてシラスとテモテがマキドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した。パウロはこのコリントに行って、最初はいろいろ一人で自分で何もかもやらなきゃいけなかったけれども、シラスとテモテが来てこう助けを送ってくれたわけですね。ですからそこからパウロはコリントでもう4年なく御言葉を語ることに専念できるようになりました。そういう意味でこのシラスとテモテがコリントに来てくれたということは大きな働きだったわけですけれども、そしてこのパウロのコリント伝道を助けてくれた、そのシラス、あるいはシルバノとテモテですね。ですからコリントの人たちもこのシルバノとテモテのことをもうよく知っていました。パウロ、シルバノ、テモテがコリントのあなた方に述べ伝えたこの神の子キリストイエス、このキリストイエスもしかりと同時に否であるということは決してない。19節の最後にあるように、この方にはしかりだけがあるのです。はい、だけがある。パウロは自分自身の弁明からですね、だんだんにキリストの真実ということ、キリストの福音の真実ということを語っています。神の子キリストはいつ嘘偽り一切ない真実 100% の神の子、救い主です。しかりと同時に否もあるということができない方、はいはいと言いながら心ではいいえいいえということができないお方、キリストが語っておられることはもう真実 100% そのまんまだ、そこに裏も表も何もないということですね。テモテ第2の手紙の2章13節にこのような言葉があります。第2テモテ2章13節、私たちは真実でなくても彼は常に真実である、彼にはご自身を否むことができないからである。 私たちは真実でなくても、まあ、私たち人間はみんな真実ではないですよね。そんな嘘をしょっちゅうは言わないにしても、存在そのものがどこか偽っている存在です。人間は 100% 真実でいるということができない存在。私もいつもここで講談に立つと、なんかそのこと自体が嘘くさいなと自分で思ってしまいます。もうそういう存在なんですね。なんかここへ立っていることで何か違う、まあ、ひょっとしたらですね、こんなところで話すんだからちょっと立派な人間だろうともう見られたらそれが嘘なわけですよね。だからもう本当にいつも嘘くさいなと自分で思いながらここへ立つわけですけども、まあ、でも そうでなくてもですね、 100% 真実だけをどこに行っても語っているかと言われたらそうでないかもしれない。あるいは嘘はつかないまでも、まあ本当のことまでは言わないということもあるかもしれません。何らかの形で私たちは存在そのものが偽っています。ですから私たちは真実ではない。でもだからといってキリストがそうだと思っちゃいけないということですね。私たちは本当に不真実な存在だけれども彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。全能のキリストの神ができないこと、唯一できないこと、それはご自身を否むということです。神は真実 100% のことですから、ご自分を否定するということ、ご自分を偽るということが絶対にできない。神ができないことといえば、まあ、唯一それはできないわけですね。私たちは不真実でいることができますけれども、神にはそれはできない。ご自身を否むことは絶対にできません。私たちは存在そのものが不真実であっても、キリストの神は存在そのものが真実な方です。ですからその真実な方がこうするとおっしゃったことは必ずなるんですね。今日招きの言葉でも読んでいただきました、第2テサロニケの3章3節、第2テサロニケの3章3節、しかし主は真実な方ですから、あなた方を強くし悪いものから守ってくださいます。主の真実かけてご自身を否むことができない、偽ることができない主が私たちを強くし悪いものから守ってくださる。だから本当にそうなんですね。自分が何らかの形で弱ってるなと思っても、真実の主が強くしてくださるっていうんだから、それを信じていけばいいわけですね。ちょっとプロジェクトには入ってませんけど、先ほど最初に、祈りと賛美の時に読みましたのは第一コリント10章13節でしたけれども、第一コリント10章13節、これもですね、第一コリント10章13節、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。私たちはまあ苦しい時に、ああもう耐えられない、我慢できないと思うわけですけれども、でもそこで、あでも神は真実な方ですから、耐えられないほどの試練に合わせないって約束してくださってるわけですよね。それを思い出せばいいわけですね。あもうこんな試練いつまでも耐えられないと思ったときに、あでも耐えられる試練だから今あるんだと。だって真実の神がそうおっしゃってるわけですから。だから耐えられないと思うのは私の感情であって、神は耐えられないことの試練を合わせないと真実かけて約束してくださってるわけですから、私たちはそこで耐えられないな、しんどいな、もう苦しくて嫌だなと思ったときに、ああ真実の神はこれを耐えられない試練じゃないとおっしゃってくださってるんだ、そう受け取っていけばいいわけですね。で必ず脱出の道を備えてくださる。神は真実な方ですから。あるいは第一ヨハネの1章9節、私たちが本当に自分の罪に悩むとき、もうこんな自分で本当に救われるんだろうか、洗礼を受けたけれども もう聖書を読めば読むほど本当にもう自分の醜さ汚さが思えて、もう本当に地獄に落とされて当然だ、こんな人間は救われはるはずない、他の人は救われても私は救われないと思うような時にですね、第一ヨハネ一章九節、第一ヨハネ一章九節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。私たちが神に自分の罪を告白し、もう本当に自分の中には罪しかありません、イエス様の十字架で全部私の罪をきれいにしてください、よろしくお願いします、もうあなたにしか望みがありませんと、この十字架にこのすがるときですね、イエス様の血だけが、十字架の血だけが私の罪を清めてくれる唯一のものだと信じるときに、私たちの罪は許される、完全に悪から清められる。なぜなら神は真実で正しい方だから、その方がそうおっしゃってるんだからそうなんだと。ですからこのキリストの神には叱りしかありません。キリストが、神がおっしゃったことはもうその通りになる、その約束は必ずなる、それがならないということはありえないわけですね。なったらばご自身を否んだことになります、ご自身が偽ったことになります。神の真実かけてそういうことはありえない、そんなことしたら神の栄光に傷がついてしまいます。この方には叱りがあるだけ、ご自身を否むことはできない、この方には叱りだけがあるのです。第二コリントの一章の19節ですね。そして最後、第2コリント1章20節、神の約束はことごとくこの方において叱りとなりました、それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するのです。神の約束もこの真実 100% のキリストにおいて叱りとなり実現いたしました。イエス・キリストを信じる者を罪から救う、完全に救うという神の約束、この確かな救いの約束を神はイエス・キリストを通して実現してくださり、叱りとしてくださいました。あ、決して否ではなかった、本当だった、それをキリストにおいて証明してくださいました。確かに約束を果たしてくださったんですね、キリストを使わせてくださった。ですから私たちはキリストによって、このキリストの名によってアーメンと言います。アーメンというのは、その通りです、真実ですという意味ですけれども、まあ、そういう意味では誰か、自分が祈ったこと、あるいは誰かが祈ったことに対して、あ、本当にその祈りは真実です、その通りですという意味でアーメンという時がありますけれども、でもそれだけじゃないんですね。同時に神は真実です、神は真実ですという意味もあります。ですから私は本当に大きな声でアーメンと言っていいわけですね。神は真実なわけですから、それを信じているならば本当にアーメンと心から大声で叫んでいい。神は真実です、アーメンです。決してアーメンというのは何かどこでお祈りが終わるか分かんないから最後に付け足す、あ、ここでようやく終わりかと分かるための印ではないんですね。神は真実な方ですという本当にすごく重要な言葉です。私たちが祈りの最後にアーメンということは神の真実を叫ぶことですから、だからちっちゃな声で言わなくていいんですね、大きな声でアーメンと言っていい、叫んでいいわけです。そして神が語られたことは必ず実現してくださる、だって約束を破れない方なんですから。私たちはすぐ約束破っちゃいますけれども、いろんな事情も含めてですね、悪気はなくても、私なんかしょっちゅう、あ、また守れなかったと思うこといっぱいありますけれども、悪気は多分ないと思うんですけれども、ある場合もあるかもしれません。でも神は約束を破ること自体ができないんですね。悪気があるとかないとか通り越してですね、 それ自体ができないお方ですから、神が約束したことは 100% 果たされる、果たしてくださる方です。人が約束したこととか、まあ、民主党のマニフェストなんかもそうですけれども、事情によってですね、あるいはまあ最初から偽るつもりかは分かりませんが、いろんな事情によって、果たされないことはたくさんあります。しかし神は必ず約束を果たしてくださる。なぜなら偽ることができない方、否めることができない方だからです。はいはいと言いながら心ではいいえいいえということができない、それが神です。ですから神様がこうだこうするとおっしゃったら必ずそうなるんですね。私たちが祈るとき、イエスの御名によって祈るときにアーメンと最後に言います。それはその通りですという祈りに同調する意味もありますけれども、同時に繰り返し言いますけど、神は真実な方です。約束を必ずその通りに果たしてくださる方ですというその告白であります。ですからアーメンと言って20節最後にありますけど、神に栄光を期するのです。アーメンと言いながら私たちは神に栄光を返しているんですね。真実の神です。あなたの約束は事実です。まだそれを見ていない事実もいっぱいあるけれども、主は必ず真実をかけてそのことを実行してくださいます。アーメン。全部神に栄光を回帰する思いでアーメンと叫ぶわけです。パウロも人間ですから、まあこうしますよ、そういう計画を伝えていても確かに予定を変更することがありました。まあそれも御霊の導きに従ってのことでしたけれども、決して悪意あるものではありませんでしたが、まあでも実際確かに変更するということはあったわけですね。でもそれによってパウロが語った福音まで軽んじられては困る、キリストまで低められたら困る、それだけは困るとパウロはせずに思いました。ですから神は真実ですよ、絶対否めない方ですよ、約束をことごとく果たしてくださる方ですよと、これは言わないわけにいかなかったわけです。神の真実、福音の確かさ、イエス・キリストは確かに私たちの罪のために十字架で死なれました。これは歴史的事実です。私たちの罪を神の子である方がその身に追われました。第一ペテロの2章24節25節、ペテロ第一の手紙の2章の24節と25節に、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。キリスト自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われましたとあります。そしてその十字架での打ち傷によって私たちは癒され、それまではずっとさまよっていたのに、ようやくいるべきところに、帰るべきところに帰れたわけですね。魂の牧者である神に帰れた。それは罪が癒された証拠です。私たちの罪がまだ解決していなければ、十字架上でイエス様が代わりに追ってくださらなければ、私たちは今もこうやって礼拝に来てたってずっとさまよっているし、誰に礼拝してるのかも分かんないし、誰が魂の牧者からも分からない、ぼやっと生きるしかなかった、さまよい続けていました。でもキリストは確かに私の罪を十字架上で身に負ってくださったから、私たちは神との和解が与えられ、帰ることができました。いるべきところに帰ることができました。造り主のもとに帰ることができました。しかもただ信じるだけで帰らせてくださったんですね。 私がどんな人間であるかとか、どんな人生を歩んできたかとか、今もどんな弱さを持っているかとか、もうそんなこと一切関係なく、ただ私の罪の代わりに十字架で死んでくださったキリストを信じるだけで、この神との和解、罪の許し、そして天国における永遠の命を与えてくださる、これが変わらない神の約束です、福音です。私たちにはこの約束が今も変わらずに与えられています。ただ信じるだけでいい、このような素晴らしい約束を与えてくださった神は真実 100% の方、この方がおっしゃっていることをもう一度私たちはしっかりと聞いていきたいし、心に受け止めていきたいと思います。もう一度第二コリントの一章30節だけ読んでお祈りしたいと思います。第二コリント一章20節、ご一緒に読みましょうか。第二コリントの一章の20節、神の約束はことごとくこの方においてしかりとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するのです。お祈りをします。天の父様、ご自身を偽ることのできないただ真実だけの神を心から崇めます。この神の約束が私たち一人一人に与えられていることをもうひとたび心から感謝をいたします。あなたの約束は絶対に変わることがない。私たち人間はどこまでも偽りの存在であり、本当に真実だけでいることのできない、本当にどうしようもないものですけれども、しかしあなたご自身はご自身を否むことはできない、ご自身を偽ることができない、約束を破ることができない神であることを心から感謝をいたします。その神の約束にどうか私たちがいつも目を留めていくことができるようにお導きください。この真実な方が私たちを強め守ると約束してくださいました。この真実な方がただキリストを信じるだけであなたの罪を許すと約束してくださいました。神様、感謝をいたします。どうかこの約束にどうかどこまでも私たちが心を留めていくことができるように、聖霊様どうぞ導いてください。よろしくお願いいたします。まだ実現していないこともあなたは必ず約束を果たしてくださいます。主はそのことを信じます。感謝をいたします。どうぞすべてのことに栄光を期し、あなたの真実をアーメンと叫びながらあなたに栄光を返していくことができますようにお導きください。この1週間もあらゆる場所で主の真実を確信することができますようによろしくお願いいたします。何か自分語りきれてない思いがありますけれども、主よ、御霊ご自身がお一人一人に語りかけてくださって、主の真実を本当だと心からうなずかせてくださいますように、それは聖霊の技ですからよろしくお願いいたします。一切を御手にお委ねします。主の御名によってお祈りします。アーメン。どうぞ一斉にお祈りください。